湘南村住まいのレシピ。このコーナーは湘南村の提供でお送りします。今日はこのコーナー、湘南村の村民、東京ガスエコモ株式会社の松浦雄二さんにお越しいただいています。松浦さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
松浦さんはね、ガス屋さんということで、はい、今までもいろいろ教えていただいてますが、今日はどんな話題でしょうか。
はい、まあ先週もそれとその震災というのもありまして、私も心を痛めている部分もあるんですけれども、はい、やはり震災というのはやはり起こりうるものであるということを想定してですね、やはりガスとしましても、まあ、当然ガス震度5以上の揺れがあるときには当然ガスが止まるようにはなってます。
はい。
ただ止まってからがやはり復旧するまでに非常に時間がかかりますので、
はい
はい、まず身の安全を第一に動いていただければと思うんですけれども、今回お話しする内容はその後ですね、その例えば火災であったりとかそういった時に対応できる、警報器というものをちょっとご紹介できればなと思っております。
重要ですね。
はい。で、まあ、警報器って言いますと、どんなイメージがございます？
警報器、よくうち点検に来るのは火災警報器ですね。火事です、はい、火事ですっていうのと、あと最近ガスの警報器も新しくつけました。その2種類がうちにはありますね。
そうですね、はい。まあ、一般的にというか警報器というのはその先ほどおっしゃられた火災ですね、
はい、
炎に対して感知するものと、それからガス漏れの警報器と、その他にですね、CO って言って一酸化炭素に対して反応する検査っていうのも、警報器っていうのもございます。
あ、じゃあもう一種類あるんですか。
はい。はい、やはり火災で多いのが、はい、例えば、まあ、家はだいぶ少なくなったと思うんですけども、ね、タバコというか、そういったものが布団とかに引火して、それはすぐに炎が出たりするわけではないんですね。
はい、
まず煙が充満します。
はい。
その時に CO っていうのが出てきますので、はい、一酸化炭素中毒でやはりこう事故に遭われるっていうことが多いので、
はいはい、
ここもその警報器の中では重要なイメージがありますね。
よくね、はい、火事の時は炎で亡くなるより一酸化炭素で亡くなる人が多いっていう話もちょっと聞いたことがあるんですが、それやっぱり専用の警報器もあるっていうことなんですね。
は
い、
そうですね。まあ、私どもでもあるんですけど、ホームセンターさんでもあったりするんですが、その3つ、火災とガスとそれから CO となると、やはりこうそれぞれに特徴がありまして、
はい、
火災というのはどこでも燃えるものが燃えたりするときに反応するので、どのお部屋でもいいんですけども、ガスってなかなかこう水回りであったりとか、まあ、リビングにこうガス栓があったりとかっていう、まあ、特定された場所にしか使わないと思うんですけども、はい、やっぱり主に台所に使われるというのが多いので、
はい、
やはりガスの漏れとそれが火災ですね、こちらはやはりメインでこうお台所に使っていただいたりとか、
はい、
例えばリビングであればこう人が集まる場所で、例えばこうカーペットとかカーテンが燃えてしまったんですけど、例えば炎が出ないで煙だけが出てきた時に、そういった時に対応できるように、まず炎とそれから CO がついているものがいいとかっていうようにですね、場所によって選ぶことができます。もちろん単体でもありますし、複合で使うこともできますので、ぜひそういったところはですね、いろいろと見ていただけるとわかると思います。
今はうちそうすると火災警報器とガス警報器別々についてるんですけれども、
はい、
また CO 一酸化炭素だけの個別につけてもいいし、すべてが複合したものもある。
はい、すべてセットになったものもあります。それはやはりお台所だったり人が集まる場所にあるといいかなっていうところですよね。で、ガスが使われないし、例えばご寝室であったりそういったところは CO と、はい、火災っていうのもお使いいただくのがいいっていうのがありますけども、で、警報器自体なんですが、コンセントから電源を取るタイプと、
はい、
あと電池で交換するっていうものがございます。
はい、
一般的にはお台所だと冷蔵庫のコンセントって結構上にあったりするものなので、はい、そこにこう接続してですね、一緒にこうその警報器の差し込むコンセントっていうか部分にもう一つこう口がついていて、こう他でも使えるようになったりとかっていうのもございますので、はい、
手軽にこうつける最初台所につけといて、また違うところにつけるっていうのも手軽にできるような形なんですかね。
はい、あとちょっとこのご説明の中で注意していただきたいのが、
はい、
やはり私ども東京ガスっていうガスはそれからプロパンガスで2つあるんですね。
はい、
で、2つのガスには大きな違いがあって、東京ガスで使われているガス、いわゆる都市ガスと言われているものは空気より軽いんです。
はい。
ですからガスが漏れた時に最初に溜まっていくのは天井の方から溜まっていきますので、はい、その設置の、まあ、基準というのもあるんですけど、天井から30センチ以内につけるもの、
うん、
でプロパンというのはガス、空気よりも重くなっておりますので、床の近いところですね、膝あたりぐらいまでの高さのところにつけておかないと、その今お使いになられているガスによって使うものも変わってくるということがありますので、そこは本当に注意していただければなっていうところですね。
それぞれのお家に合った警報器、
はい、
ガスの性質も違うので、はい、合った警報器をつけるのが大事だということですね。
そうですね。あとは実際にこう感知してやる警報器になりますので、実は寿命があるんです。その常にこう新鮮にこう反応しなくてはならないので、
はい、
基本的には大体5年を目安に交換、ないしは10年というふうになっておりますので、その使用期間も十分注意していただくというのも大事だと思いますので、はい、今後気をつけていただければなと思っております。
長く使っていてね、点検していないよという方はぜひこの機会にこのラジオを聞いてね、
はい、
点検の機会も設けてほしいですよね。
はい、
こういった警報器どういったものにしたらいいかななんていうのは、やはり松浦さんのようにガスのプロにご相談したらいいですかね。
そうですね。湘南村というところでもあって私がおりますので、
はい、
ぜひお問い合わせしていただければと思います。
災害の時に本当に重要な今日は警報器のお話を伺いました。
はい、
松浦さん今日もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
湘南村住まいのレシピ、このコーナーは湘南村の提供でお送りしました。